石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
11月26日からですけども、 NTT ドコモのドコモオンラインショップで、機種変更や契約変更をする際にドコモの回線からアクセスした上、ネットワーク暗証番号などで認証する方法に切り替わったというアナウンスが出ております。これ今まで、ドコモのオンラインショップの場合ですと D アカウントでログインするという場合もありまして、2段階認証かけてれば SMS が飛んできてね、そこで打ち込むみたいなこともありましたけども、ドコモのネットワークからアクセスしなきゃいけないと。なので例えばスマートフォンで Wi-Fi つないでてもダメ、パソコン Wi-Fi からつないでもダメというものになっております。でこの件についてはリスナーさんからもお便りが来ているようなので、松代さんご紹介ください。
はい、匿名希望さんです。ドコモのこの発表について解説や突っ込んだ取材をしていただけると嬉しいです。 LTE モデム内蔵 PC を使っているのですが、PC から契約変更の手続きができなくなると、わざわざドコモショップに行く必要があるのでしょうか。アハモもドコモのプランだと思うのですが、アハモに切り替えれば良いのかなとも思っています、ということです。
そうですね、ただこれアハモでもおそらくドコモオンラインショップを使うとなると、似たような状況になっているのかなと思います。で、これおそらくユーザーといいますか、セキュリティの面でちゃんとユーザーがしっかりドコモ使ってますよというところでの、確認作業でこういった形になっているのかなと。やはりオンラインショップが狙われて、勝手に買われて、持ち逃げされるといいますか、クレジットカードうまく通らなくても持ち逃げされるということもあったりもするようなので、それに対しての措置なのかなというところです。総務省の意向によって端末の販売と通信回線を分けてね、やりましょうということになっていると。で今まではドコモオンラインショップでそれこそね、ドコモの契約ユーザーだけに売ってればよかったですけども、そうではなくてもう端末だけ買うということも可能になっていると。でオンラインショップもそうせざるを得ないという状況になっているので、こういったね、足かすといいますかっていう状況が必要なんだと思いますが、ただユーザーからするとね、相当使いにくいのかなと。パソコンからね、契約変更できない、機種変更できないっていうのは相当ね、不便なんじゃないのかなと思いますし、いろいろと新製品ね、 iPhone とかじゃあ予約しようと思った時にね、パソコンでね、一生懸命やるといったことができなくなってしまうので、相当大変なんじゃないのかなと。端末分離、完全分離はしたらいいものの、こういったね、めんどくさいことがユーザーに跳ね返ってくるというのはどうなのかなというふうに思いますし、もうちょっとね、いい解決方法があったらいいのかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
年末恒例となってきたプラススタイルの近藤さんに今年の人気商品と来年のトレンド予想を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
プラススタイルと語る、次に来るデジタルガジェット。スマート家電や IoT 製品を販売するプラススタイルでは、今年もさまざまな製品を扱ってきました。そこで今回はプラススタイルを運営する BB ソフトサービス株式会社取締役執行役員の近藤正光さんにお越しいただき、今年のトレンド、そして来年流行りそうなガジェットなどを石川さんとチェックしていきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。近藤さんにはこう数年、年末に来ていただいて、
その年の IoT 事情を振り返ると、最新ガジェットのトレンドなどを聞いています。去年はスマートフォンの販売を始めたりということがありましたけども、実際 SIM フリースマホ販売どんな感じでしたか？
以前からあの SIM フリースマホを扱ってきて、去年11月にですねコーナー化させていただきまして、まあ、より注力するという感じでやらせていただいていて、なんですけど、まあ、なかなかその商品が、まあ、こういうタイミングですので、まあ、増えてこないというところでして、今年はですねあのモトローラ社の、まあ、レーザー 5G、
はいはいはい、
あのパカパカの
ポ
ルタブルですね、はい、あれのですねあのプラスアイルオリジナルカラーということで、はい、まあ、ゴールドの商品を出させていただいたというところと、あとは直近でではですねあのモード1グリップというですね細長い手に持ちやすいですね、そういうあの SIM フリーをまあ出させていただいていて、まあ、あの前回もお話しさせていただいてるんですけれども、やはりその特徴的なちょっと尖った商品なんかをあの我々注力させていただいていて、まあ、あの期待通りにまあ販売はまあ進んでいるかなというところですね。
なるほど ねだいぶこうね今 SIM フリースマホっていろいろと出てきたのでね、とはいえなかなかね買える場所も限られたりもするので、まあ、ネットで買えるっていうのはありなんじゃないかなという感じしますね。
そうですね。あとあのまあやはりその最近この小型化されてきてるあの SIM フリースマートフォンがやっぱりそのニーズの多様化というところで、ちっちゃいのも欲しいというようなですねニーズも増えてきているようでして、我々のラインナップの中でもまあそういったものがやはり売れてきてるかなと思います、
ね、やはりいろいろとね各キャリアともオンラインで契約できたりとか、ね、乗り換えしやすくなっているというところもあるので、じゃあ、ね、端末も自由に選ぼうという流れに乗ってるのかなという感じがしますね。
そうですね。あと、まあ、我々で言うとその SIM フリースマホの流れで言いますとタブレットをですね、はい、今年出しまして、プラスタイルのブランドの、まあ、タブレットですね。あの、まあ、今我々の商品はあのスマホでコントロールできるような商品群を持ってるんですけれども、まあ、ホーム IoT ってなるとやはりその家族の皆さんでというところがありますので、まあ、家の中でリビングで、まあ、みんなでコントロールできるというようなコンセプトもやっぱり打ち出していきたいなというところで、ちょっとチャレンジングなんですけれども、あのタブレットもまあ出させていただいているというような感じですね。
まあ、リモコンとして必要ですもんね、いろいろねコントロール
するってこと
ね。という中で、まあ、今年なんですけどもプラススタイルとしてどんな年でしたか？
まずそのやっぱ市場自体もまあ少しずつではあるんですけれども、まあ、伸びてきてるというところで、まあ、売上もあの昨年と比べてまあ倍以上のまあ売上を達成できているというようなところでもありますし、今年7月にあったプライムデーですね、アマゾンのプライムデーなんかも本当に億単位の金額で売れているというようなあの状態ではあったりするんですけれども、ただやはりそのちょっとその商品点数がですね、あの自社商品はまあそこそこ出してるんですけれども、まあ、やはりその海外の商品がなかなかその開拓に行けていないというところもあってですね、あのやはりその物を見ないとなかなか決められない部分もありまして、開拓できてないというところでそこの商品点数がまあ少し減ってきているというような、まあ、そういう状態ですね。
コロナが始まる前はね海外展示会近藤さんもよく行かれてて、ね、実際にいろいろとものを見て交渉してみたいなことやってましたもんね。それはできなくなったっていうのは結構大きいですかね。
そうですね。なので、まあ、逆に今はその日本のメーカーさんのものを、まあ、あの多く扱うようにあのさせていただいているというか、まあ、日本のメーカーさんが、まあ、少しやはり元気になってきてるかなというような、まあ、印象はありますね。
外出自粛になってかなりまあおうち時間が増えてきたっていう中で、やっぱり人気の商品とかって変わってきたりしましたか？
そうですね、まあ、あまりそこはあの大きなあの違いというのは出てきてはいないんですけれども、まあ、基本的にはまあベーシックな、まあ、我々の商品でいうとあの電球とか、あのベッドサイドランプとか扇風機とか、まあ、そういったものが多く売れてますし、あとそのまあ他社さんの商品でいうとシーリングライトのポップインアラジンとかですね、あとはキュリオさんのロックでしたりとか、あとは GPS トラッカーとかですね、まあ、そういったものがやはりその時期時期にはあの多く出てるような感じですね。
去年私扇風機を、ね、プラススタイルで買ったんですけど、今年はまあそれがかなり進化したんですよね。
そうですね、今年はあの自社の商品として出させていただいてまして、もちろんそのバッテリー内蔵で持ち運びできるというコンセプトはそのままに、例えばその持ち運びしやすいように電源の設定のところにあの磁石を入れて、外しやすくしたりとか、
MacBook みたいに、
そうですね、はい、あとはその首の長さをですね、変えられて ちょっと低くしてちょっとサーキュレーターっぽく使ったりとか、まあ、そういったようなことができるようにしたりっていう改良を加えて、まあ、自社商品として出させていただいたりはしてますね。あとですね、今年始めたことで言いますと、3月にですね e スクーターのコーナーを作りまして、まあ、いわゆるその電動のスケートボードの、あのコーナーを作りまして、まあ、それの取り扱いも、まあ、始めておりまして、ちょっとそのコロナに少し逆行したおそっと商品ではあったりするんですけれども、ただやはりその、まあ、電車に乗ってちょっと出かけるのはとか、なかなかちょっと家の中で運動もしないしみたいな状態の方を、まあ、若干その 2,3 駅ぐらいは、まあ、そういったものでこう動いてもらえるとか、ああいうような形で、そういった商品も使い始めまして。
それってナンバーついてるんですか？
ついてるものとついてないものがありますね。
へ、
はい、なのであの公道を走れるものと走れないものというような形で用意してるんですけど、 まだちょっとその法整備でしたりとかユーザーさん の、まあ、あの認知みたいなところで、まあ、なかなかそんなたくさん出るものではないと思うんですけど、ただちょっとやっぱラストワンマイルというか本当に1駅2駅を、まあ、移動するためのツールとしては、まあ、非常にいい商品だと思ってますので、ちょっと今後はですね、まあ、SIM フリースマホと同様に注力していきたいなという部分はありますね、はい、
なかなかね日本でどうなるかっていうのは結構注目ですよね。
そうですね、法整備とともにそういうのが揃ってくると、いうようなツールになってくるんじゃないかなとは思いますね。
ちゃんとだからね専用の道路みたいなのができるようになると結構盛り上がっていくんじゃないのかなっていうところですよね。実際市場は大きくなってる感じですかね、 IoT 市場っていうのは。
やっぱり少しずつ市場は伸びてきてるなというのは感じておりますし、まあ、我々の売上が上がってるって部分もあるんですけれども、まあ、いろんな調査データを含めてですね2桁成長を続けているというようなデータがしっかり出てますので、少しずつではあるんですけれども、まあ、伸びてきてるなというような実感はありますね。
やっぱり最初は照明からって感じなんですかね、デビューする人って。
まあ、我々の商品ラインナップでいうとやっぱり本当に2000円ぐらいで買える商品で、スマートフォンでコントロールできるで良さを、まあ、あの体感できるという意味ではやっぱり電球かなと思いますし、あの電球がやっぱり我々の商品の中でも数的には一番多く、あの出てますね。
あれ便利ですよね、あの赤外線のリモコンは便利ですよね。
そうですね、あのこれもやっぱりあのロングセラーの商品でして、テレビとかエアコンを、まあ、スマートフォンでコントロールできるようにする、まあ、既存の商品をスマホでコントロールできるようにするというような形では非常に良い製品だと思いますし、今例えばこれから家に帰るときに家の中をちょっと暖かくしておきたいと言ったらですね、あの駅出たらすぐにエアコンつけて温めておいて、寒い部屋に帰らないというようなこともまあできるようになりますし、販売価格で5000円ぐらいですので、非常にお求めやすい価格で、スマートフォームを体験いただける商品だと思ってます。
そうですよね。個人的には今年あの Google のドアベルを導入したんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、確かに外出中でも家に誰が来たか分かるのは超便利だなと思ってるんですけど、やっぱり2つ厄介だなと思ってるのが、1つは反応が鈍いんですよ。ボタンを押してからピンポンって鳴るのがなんか結構待たされるみたいな、
3、4秒ぐらい、
いやもうちょっとかもしれない
ですね。あ、もうちょっとですか、
あれ Wi-Fi につながってるので、なんかその Wi-Fi で通信してる関係上すぐにならないっていうのがあるのと、
そうですね、
あと充電しなきゃいけないっていう、要は電池式にしてパカッとつければいいですよというようなスタイルになってるので、2ヶ月に1回ぐらい充電しなきゃいけないんですけど、だから充電してる間は人が来てもドアベル押せないんですよ、外すので。
あの我々も今月頭にですね、新しいカメラをですね2機種出しまして、室内用のホームカメラと外用のセキュリティカメラっていうのを出したんですけども、セキュリティカメラの方にはソーラーパネルを付属で付けておりまして、もちろん最初充電は必要なんですけれども、まあ、ソーラーパネルを付けといていただければ、まあ、そんなに頻繁にこう充電しなくても使えるような、そういうようなあの取り組みをしてますので、あの多分、まあ、Google さんとのちょっと違いは分からないんですけども、そんな2ヶ月に1回充電しなきゃいけないっていう感じではないですね。でもなんかようやくそのスマートホームに来ていただいてい
やいや、めちゃめちゃ関心もあるし使ってますけど、その分いろいろと不便なことにぶつかるなっていうのがあって、 悩ましいなって思ってるわけですよ。
それがこうどんどんやっぱりそういう声で良くなっていって、でそれが解決していくとやっぱりその広がっていくんだろうなっていうふうには思ってますね。
そうですよね。でだからその工事の問題って結構大きいなと思ってて、まあ、去年も話したかもしれないですけど、やっぱりねそういった工事してくれる業者がいたらいいなって感じもしますし、つけるのが楽しいってもあったりもするんですけど、やっぱりそれ面倒くさいからなっていうのもあったりもするので、
ただ直近の動きですと、先日あの三菱地所さんがあの自社でスマートホームのプラットフォーム作るぞって言って立ち上げてらっしゃったりとか、企業そういう大手デベロッパーさんがですね、まあそういう取り組みを始めてたりとか、あとは直近ではですね、その賃貸不動産のまあ管理をしているような会社さんから我々の商品を扱いたいというようなお話をいただいたりとか、ユーザー側からではなくてその事業者側からのまあいろんなご要望っていうのもまあ増えてきてますんで、まあ、去年もちょっと話したかもしれないですけど、家を借りたらもうその中に入ってたっていうような、まあ、状態があの本当に今後多く出てくると思いますんで、まあ、そうなってくるとその配線の煩わしさとか設定の煩わしさみたいなところはハードルとしてはあの低くなるんじゃないかなとは思いますね。
そうですよね。なんかこの先このジャンルをもっと強化したいとかってあったりしますか？
ちょっと今はあんまりその即答はなかなか難しいんですけれども、ただ直近でその IoT 界隈にいらした方が最近結構 VR に行ってるんですよね。
ほー、はいはいはい。
でその辺がこう業界的にはちょっとこう盛り上がってきた感がちょっとあってですね、ちょっと何年前かの IoT みたいな、そういう状態に今なっているので、まあその VR 商品なんかは今後こう増えてきそうだなっていう気はしてますね。あとはそういうイノベーターの方たちが移ったってことは IoT、まあ、スマート家電がちょっと一般的になってきたんじゃないかなと、逆になので今度その自分の今のエリアのスマートホームがちょっと盛り上がるんじゃないかなと、
確かに
いうような気はちょっとしてます。
あとなんか今の課題ってあったりしますかね？
今の課題は、
まあ、もっと一般化するってことだと思いますけど、
そうですね、やっぱり認知の部分がなかなかやっぱり足りてないので、認知といってもその言葉的な認知っていうよりかは何ができるのかっていうところを、いやもっと我々も丁寧に説明していかなきゃいけないかなというふうに思ってますと、その辺がちょっとまだまだできてないので、そういったことがしっかり広まってくるともっと使ってもらえるような形になってくるんじゃないかなとは思いますね。
IoT って一括りした方がいいのか、スマート家電って言った方がいいのか、なんかそのワード的になんかなんとかならないですかね。
IoT っていう言葉がどっちかっていうとその、まあ、商業的というか、まあ、いわゆるその工業設備とか 2B 向けのなんかエリアにちょっと今寄ってってるような感覚としてなってまして、なので我々は IoT っていうよりかはスマート家電とか、スマートホームとか、まあ、そういうその IoT よりかはよりあの一般の方に分かりやすいワードを使うようにはしてますね。
そうっすよね。なんかこういう言葉使われちゃうと逆にこうねちょっと距離を置く人もいっぱいいるんだろうなとか、とっつきにくいかなっていう感じはしますよね。
そうですね。そこのいいこうネーミングがこうできると、あそういうことできるんだっていうような、いいネーミングがこう作れるともう少しもう一段上がるんじゃないかなとは思います、ね、
そうですよね。なんかそういうのってなんかこうねみんな仲良く手を取り合ってやったりとかできないですかね。
まだまだやはりその日本のメーカーが少ないというか、まあ、直近ではそのパナソニックさんとか大手もそのまあスマート家電っていうのを出されてきてるんですけど、まだまだ我々のようにその専業みたいなっていうようなところがやっぱり少ないの で、 で特にあの日本のメーカーっていうのがやっぱり本当になくて、やっぱり今ある日本で販売されてる商品のほとんどがやっぱりまあ海外製ですので、いわゆるグローバルでやられてる方と日本でやってる我々とではやっぱりその考え方がやっぱり若干違ったりとかしますので、まあ、そういった意味でまあ一緒に何かっていうのは今のところはまだ難しいんじゃないかなと思いますね。
それでいうとやっぱり世界の中でも先行ってるのは中国だったりするんですかね。
まあ、アメリカも先行ってますし、まあ、中国もそうですね、はい、日本よりかはまあ盛り上がってますよね。商品もたくさんありますし、アメリカはもう本当に DIY であの自宅に自分でつけて、で、まあ、自宅をこうアップデートしていくっていうような感覚を皆さんお持ちなので、まあ、そこにうまくそのスマートホームが合致してきてるというような感じですね。
だって肉の温度測ってスマートフォンで見れるとかってめっちゃ売ってますもんね。
そうですね。
そう、やっぱりいかに肉を焼いてるかっていうね。いや本当本当。
去年の CS でそのメーカーさんともちょっと話したんですけど、日本はこんな分厚い肉焼かないからいらねえだろって言われました。
毎日のように焼いてますもんね、あの人たちね。
そうですね、うん、しかも分厚いのを焼いてますからね。
分厚いの焼いてるからこそブサって刺しといて温度が分かるようになってね、離れても大丈夫みたいなものがあったりするので、日本じゃニーズないさそうな感じですもんね。
そうですね、3年ぐらい前ですかね、あの CS でもですね、フードテックがかなり多く出てきてますし、
はいはいはい、
来年初頭の CS もフードテックがやっぱり一つの、目玉になってると、新しいその領域として出てきてますんで、うん、時短になるという意味ではすごく分かりやすいですよね。うん、なんかいろいろ放り込んでそれで出来上がりますよとか、うん、美味しくするために今までは自分の、能力でやってたものをIoT 化で誰でも美味しく作れるようになりますよっていうのは非常にメリットとしては分かりやすいのがフードテックだと思いますんで、商品は多く今後も出てくるんじゃないかなとは思いますね。
これ今ね、半導体不足とかっていうふうに言われてますけど、やっぱりこの業界にも結構影響あったりしますか？
かなり影響ありますね。
うーん、
いわゆるそのチップと呼ばれるもののコストがやっぱり上がってきてるというところもそうですし、その部材の、その調達 の、 リードタイムもものすごく長くなってまして、うん、ものによっては本当に1年手に入らないものとかいうものも出てきてますし、あと中国から日本にそのデリバリーしてくる、その運んでくるのもコンテナの数がもう全然足りてなくて、
うーん、
運んでくるのにやはりその通常は1週間ぐらいで来るものが1ヶ月とか1ヶ月半かかったりとかいうようなことにもなってますし、直近ですと本当に今電力問題で、工場の稼働が1週間に1日しか認められないとかいうようなことにもなってますし、なかなかその辺のコントロールがやはりその難しくなってきてるなというところで、我々も本当は今期ですね14商品ぐらい、もうちょっとですかね、出そうと思ってたんですけれども、その中でもやっぱ 4,5 商品ぐらいはもう来年度に、行かざるを得ないという状況になってますので、一生懸命その辺は回避できるように頑張ってはいるものの、なかなかやっぱ影響を受けちゃってるなというような感じですね。
うーん、これ回復の目処って立ってるもんなんですか？
いや、まだちょっと立ってないですね。やはりその確認するたびに価格は高騰してるし、リードタイムは長くなってるしっていうのが今状態ですので、結構深刻というか、あんな状態が続いてるなというような感じですね。で、我々の自社商品だけではなくて、他社の商品も商品が足りないっていう状態になったりとかもしますので、
だから欲しい商品があったらすぐ買っとけって感じですよね。
そうですね、1週間2週間迷ってる間になくなっちゃってるっていう可能性が、で次買おうとすると半年後とか1年後になっちゃうっていう可能性はありますね。
うん、松尾さん、今回の話聞いて何か質問や感想ありますか？
今回の話とかには全然出てきてないんですけど、私個人的にあったらいいなと思うのが、例えばですけれども、お風呂場で乾燥機ってつけると思うんですけど、室内で洗濯物干される方が洗濯物干すために使っている場でもあったりしたりするので、なんかそれが結局今のところってなんか時間を設定して、なんとなくこれで乾くだろうの設定で家を出て、で帰ってきてまだついてたり、また乾いてなかったりっていうこともあったりするので、なんかそれがちゃんと乾くっていうことまで察知してつけてくれるのがあったらいいなと思うのと、プラス、うちは部屋によって除湿したり加湿したりしてるところがあるんで、そこがなんかいちいちいつもなんか調整してるのが私個人的にはすごく面倒くさいんですよね。なんかそういう部屋によってその調湿ができるような何かそういうのがあればいいなっていうのは思いました。
我々のスマートマルチリモコンという商品の中に温湿度計が入ってますんで、
はい、
それをスマホ側でですね、例えば湿度 50% になったら加湿器を止めるとか、
はいはい、
40% を切ったら加湿器をオンにするとか、そういう機能はありますんで、我々の加湿器とスマートマルチリモコンを使っていただくと、そういうことはできます。
はい、
そうだからやっぱりね、おそらくいろんな人それぞれになんとなくそういったいろんな不満がある中で、
けどこれってどうやったらいいんだろうっていうのはさっぱりでわからない中で、今の近藤さんみたいにこれとこれとこう組み合わせるとこうなりますよっていう風になんかねナビゲートしてくれる人が近くにいるといいですよね、う
ん、実はできるんだみたいな、うん、なんか発見がありますよね、うん、
いやそこがさっき言ったそういうプロモーションができてないっていうところがそれにやっぱり当たるんですよね、うん、こういう商品ありますっていうのは伝えられるんですけど、うん、これとこれと組み合わせると、まあ、こんなに快適になりますよっていうところがやっぱりお伝えできてないのと、本来いろんなこう組み合わせがあっていろんなことができて自分の生活にこうピタッとはまるものが設定ができるんですけど、それを今はお客さんの知識に頼ってるというか、一個一個こういうのができますよって我々も伝えるのはなかなか難しいのでっていう状態になっているので、そこをやっぱり変えていかなきゃいけないかなとは思ってますけどね。
おそらくこの課題っていうのはまだまだ続くと思うので、近藤さんには毎年このタイミングに来てもらってその課題がいかに克服されてきたかっていうのをね毎年レポートしてもらいたいなと思ってますんで、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
この世界、まあ、IoT スマート家電をですね流行らすために、もう5年もやってたりするんですけれども、ただ、まあ、先ほども言ったようにですね2桁成長を市場全体では広がってきてますし、例えば洗濯板が洗濯機になった、お釜が電子ジャーになったっていうような、そういう世界も絶対に来ると思いますんで、通常の商品がスマート家電になるっていうような世界が、まあ、絶対に来ると思いますんで、今後もですね多くの商品を出して皆さんの、まあ、快適な生活が送れるように、していきたいというふうに思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはプラススタイルの近藤正光さんでした。以上、特集プラススタイルと語る次に来るデジタルガジェットでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。マノック。